こういうの入ればいいんでしょ。
はい、ではでは。うちの父なんですが、今年70歳ということで、教師歴が何 ?47 年 ?22 歳から先生をやっていて、47年。
はい、
で高校の国語科
で、ね。ですね。
そうそうそう。ということで、まあ、まあなんだろうな。ここまでずっと続けてこられる原動力。だって退職したのは2011年の震災の時。
う
ん、
そう、
ね、まさに。なんかするタイミングを逃してたよ
ね。そういうことだ、そういうことだ、ね。退職に関するイベントがみんななくなったので、退職した気分にならなかったっていうのが。
大きかったね。
一番大きいですね。ただまあ、再任用っていうかね、その、定年退職をやるかどうかっていうのは、もう3年前から毎年聞かれていたので、3年前には60歳で定年しても、
うん、
常勤で働く、うん、働きたいという希望を管理職というか県には伝えていたので、だからまあ退職をしてもそのまま仕事をすると、
うん、
いうことはもう3年前に決めていた。
ね、そうなんだ。
そういうこと。そういうシステムなんで、要するに確保する必要がある、
うんうん、
あるわけだから、
うんうん、
そしてそういう定年退職した人を採用するためには、
うん、
新しい若い人の採用の数もほら決めなくちゃいけない
からね。
そういうわけだね。
そうか、そういうシステムなん
だ、はい、そういうシステムだからもう毎年聞かれても、はい、やりますよ、やりますよというふうに答えていました。
そんなことを続けても早10年。
はい、そうですね。来年もやるつもりなので、来年までやると、まあ10年だね。だとりあえず、65までは常勤をやりたい。やろう。
うんうんうん、
でその後は、まあ非常勤。まあパートタイマーだね。まあいわゆる時間講師っていうんだけど、うん、それをや、まあそれでまあ70ぐらいまでやって、元気ならば、もう少しやってもいいかなとか。というふうに思っているね。
なんで、なんでって言ったらだけど、そこまで続けていけるっていうのが、
うん、それはまあそうですね。とにかく教師という仕事は結構面白いっていうことなんですね、うん、実は去年かな、今うちの学校では探究活動で生徒たちがですね、まあ、発表会をやるんですね。いろいろなテーマを設けて考えて。
うんうん、
で2年生かな、働くってどういうことですかってい う質問を受けたんですね、うん、生徒から。
うん、
で紙に書いてくださいっていうことだったの で簡単なことなんだけど、一つは生活の手段です。っていうのを一番目に書きました、
うんうん、
つまり自分が生活をするのには働かないと食っていけないんだよ、
うん、
ということをストレートに伝えました、
うん、
それからもう一つは自己表現だよ、
うん、
自分を表現するのが働くっていうことだよ、
うん、
でその自分が働くっていうことで、
うん、
とにかく何かしら世の中に関わっていく、世の中の人たちが生きていくということと自分が生きていくということが、まあ、リンクしていくとか、うん、関わっていくっていうことが働くっていうことだよ。いわりはずっとその二つのことを考えてやってきたと思います、うん、と答えました。でその大元にあるのは、まあ、自分が就職活動をしたときに、
うん
まあ、実に贅沢な生意気なことだったんだけど、
うん、
仕事はやっぱり第二の趣味がいいんじゃねっていうのがありました。一番やりたいことは仕事にしない。
うん、
二番目にやりたいことを仕事にする。
うん、
でまあいろいろ就職活動をして、
うん
まあとにかく文学部に行ったので、
うん、
日本文学科なので、
うん
まあ、主に古典をやりましたけれども、
うん、
いろいろな講義を受け、
うん、
でその中で自分がやりたいのは何か、
うん、
と一番やりたいのは文学を続けること。まあ、創作にしても、
うん、
文章を書くことにしても、
うん、
だからそういう系の仕事をしようと最初は思ってた。最初は思っていた、ね。でも、まあ、僕なんかの先生は、まあ、特に僕が尊敬していた漢文かな、の先生は、猪狩、文学で飯を食おうなんて思うなよ。それは大変なことなの、
うん。
それ以外に食える道を探せ。うん、というお話もあるときありまして。
うん、
だからやっぱり文学で飯を食うのは大変なんだと。
うん、
文章で例えば飯を食おうとかいうのは大変なんだということを、まあその頃別に身にしみてそう思ってたわけではないけど、
うん、
それはやっぱり大変なんだなと、この先生が言うんだから間違いないだろうなぐらいには思っていた、
うん、
そして、2番目にやりたいこと、つまり、教員は、
うん、
あ、文学を、まあ、生徒に伝える、
うん、
そして、文学の面白さを伝えると、
うん、
日本語の面白さを伝えると、
うん、
そういう仕事も結構面白いんじゃないかなと思い始めて、2年生から教職を取るようになったかな。教職課程だね、
うんうん、
だから4年生の時も教職課程の仕上げが教育実習なので、
うん、
教育実習をやり、
うん、
それは全く民間の就職活動と並行してやっていたので、うん、それはそれはね、結構大変だったと今思えば思いますね。でも、民間もそこそこ受け、内定をもらった企業もあり、
うん、
研修も始まり、
うん、
通っていたんですね、研修に、
うん、
でもある時考えたんですね、これ採用試験に受かってから研修をやっている会社にお断りをしに行くのはちょっと失礼だなとそれで、採用試験を受けた段階でお断りに行きました、
うん、
はい、で、まあ、総務部長としいろいろ喋って、なんで辞めんだっていうことになりまして、
うん、
まあいろいろ理由はあったんだけれども、最終的には東京の水が合わないんですという実に、田舎出身者の殿下の同胞、殿下の宝刀だね、を抜きまして、そしたら、総務長も、ああ、それならしょうがないかな、みたいな感じで、納得してくれたと。
そうなんだ。
はい。そういうこともありました。
そうなんだ。
はい。
大学2年生から教職を取ったってことは、うんうん、大学生になろう、なった時点では、先生になろうとは全然思わなかった。
全然考えてなかった、ね。
途中からなんだね。
そうだね。まあ、とにかく、その、文学でどういう文学をやろうかっていうのもそんなになかったんだね。
うん、
とりあえず、古典の勉強。僕は現代文系よりも古典系の講座をたくさん取っていた。
うん。
うん、それも、平安時代ではなくて、もちろん平安時代、源氏物語とかもやったけど、
うん、
まあ、面白いと思ったのは、1年の時歌舞伎を見たので、歌舞伎をやろうかなとは漠然と1年では思ってて、
うん、
で2年からは、近世演劇と、近世の、まあ、いわゆる正門の徘徊の先生の、まあ、ゼミというか講義に重点的に出るようにした。だからまあ、 金星に興味を持ったっていうことかな。だからそれはそれでまあ文学の種になるかどうかはわからないけれども、まあとにかく金星をやってみようと。だから、日本史系の授業も、まあ、史学科の授業も林先生っていう先生の授業もだけだけど、その先生も専門は金星史だったかな、だからまあ金星を重点的にやろうと、まあ、江戸時代だね、を重点的にやろうと思ったのは確かだね、はい。
まあ、お父さんといえば俳句もやってて、猪狩行行師という、俳句ネーム、
そうだね、俳号、
俳号もあって、で俳句も大学1年生とか大学2年生ぐらいに出会って、
そうだね、
そこからずっと続けていたりして、今はまあそれをそれこそ教える伝えるっていう仕事もしてて、
そうだね、
まあ、趣味なのか仕事なのかっていうところですね。そうだね、あとまあ歌舞伎もじゃあ大学1年生とかに出会って、今日もこれから歌舞伎座へ行くところですが、じゃあもうそこから聞いてると何も変わらない、
変わらない変わらないって言えば変わらない、
もう好きなものも、もう一途に、この40何年か、50年ぐらい、
そうだね、
ずっと一途に変わらないと。で、そこにじゃあ関われている、まあ、先生っていう仕事を選んできたっていうところなのかな。なんかちょっとその、まあ、ちょっとオタク的なというか、研究してこう突き詰めてるってここもそうなんだけど、私はすごい印象に残っているのが、お父さんの部屋を勝手に片付けてるときに、お父さんが、出して履歴書がね、出てきて、何年か前に書いた履歴書が出てきて、それがね、すごくこう、印象に残って、いい履歴書だなと思った、その志望動機みたいなところ。覚えてる？
まあ、俺だ、あ、まあ、最近書いてないからね。
ああ、そうか。
そう、あの、県立は毎年あれを出させるんですよ。毎年。ね。なんでかっていうと、あの、猪狩の場合は、再任用っていう、その、ね、定年退職の後ね。再任用は毎年履歴書を出させて、毎年面接もやるんですよ。だからあれを書かなくちゃならなくて書いてましたけど、今は私立なので、私立は校長先生と、その、お話をして、どうですかと、来年もやっていただけますかって、それで決まりで、だから履歴書書いてません、1回しか。
はい、あ、そっか。そう。あれ、それには、まあ、その自分の今までの経験が、まあ、活かせる場所で活かしていきたい。そして、若い先生からも、こう、学んでいきたい。
そうだね。
みたいなことが書いてあって、そうそう。ああ、そうか。こういうね、気持ちで続けてきたんだな、みたいなのは、すごく感じたところがあって。
それはね、とにかく、その俳句、まあ、お芝居はね、見るだけなんですよ。ね。でも俳句は、まあ、なんで始めたかと、まあ、僕の最初に言ったその会津の文校時代から俳句は始めた、本格的にだね、つまり俳句ってね、作って作りっぱなしでは、ダメなんですね。つまりその会津の文校時代はもうどうやっていいかわからないので、地方の新聞の俳壇にはがきで送るわけですね、その選者の先生が、まあその頃は藤村隆夫さんって人がやってたんだけど、藤村隆夫さんがその僕が出した句を見て、いい句だと思ったらそのまま新聞に出してくれる。だから、ダメだなと思ったら少し直して、添削って言ってるんですけど、一時ね、例えばテリホを直したり、文字をちょっと直したりと、そういうふうにして出してくれる、それがね、実は俳句を僕に教えるっていうことなんですね。つまり、このままでも大丈夫ですよ。でもこの句はこういうふうにした方がいいですよ。でそれを3年間やって、でも元老時代はもう忙しくてそれどころじゃなくて、まあ結婚もその時にしたわけで、だから、 その頃は俳句を作って貯めておくだけ、
うん、
そして、今度は俳句会に水産に転勤して俳句会に出るようになって、そこで俳句っていうのはこうやってみんなでワイワイね楽しくやって作るものなんだというのははっきり分かったね。だからそれはそこで、僕より先輩の先生方の俳句館とか、うん、文学館とか、うん、そういうのをいろいろ教えてもらって、
うん、
そしてそこから今度は亀甲に入って、
うん、
本格的に先生から俳句を習う、
うん、
いうことになった。そうするとね、そのまあ教員っていうのは教えるのが仕事なんだけど、
うん、
実はその学習するっていうか新しいことを習うっていうのも実は面白い、自分が面白いことを実は今までやっていたんだなっていうことに気づくんだね。つまりね教えるっていうことは学ぶっていうことなんですよ、
うんうん、
で直接先生から学ぶっていうことは、うん、1時間とか2時間とか集中してやるわけだけど、
うん、
それは結構面白い。つまり受動的なんだけど、
うん、
それはそれで面白い、
うん、
教わるっていうことだね、
うん
うん、これはね、だから本格的にその先生についた、まあ、今も教えてもらってる森川光郎先生っていう先生に教わるようになってから、
うん、
もうだから40年
うーん、うん、
そうそう
そう、そうなんだ、うん、ずっと仕事で教えてきた、
うん、
伝えてきた、
うん、
自分が生徒として教わる立場になって、
うんうん、
何十年っていう、
うん、そうそうそう、
まあ、じゃあそこでバランスをとって
もそう、それはそれで面白い、
うん、
ね、つまりね、なんだっけ、うん、それこそね、この前、ま、この前じゃない、講演で、その馬場さんも言っていたけど、
うん、
なんかアウトプットしないとダメだみたいなことを言ってたと思うんだよね。
うん、
それはね、実は、だからインプットをする、
うんうん、
インプットをしたことはアウトプットする、まあ、文章にする、言葉にする、
うんうん、
そういうことだと思うんだけれども、その、とりあえず、でも、インプットをしなければ、アウトプットはできない、
うんうんうん、
これはね、僕も生徒にはいつも言ってる、
うん、
勉強つまんないとか面白いとかっていうのは最初はやっぱり最初から面白いものってないんじゃないの、
うん、
つまんないと思ってもどんどんどんどんインプットして、
うん、
心の中、頭の中、体の中に入れて、
うん、
でそれを自分の中でうまく消化して、
うん、
そして短くてもいいんだから自分のものにして自分の言葉で外に出す、
うんうん、
そういうのが、まあ、勉強の本質なんじゃないのみたいなことは言いますね、とにかく、
うんうん
うん、だから、貯金しなきゃ使えないんだよ、
うんうん、
貯金しないで使おうと思うと勢いさら金に行かなくちゃいけないんだよそれは今いろいろ世の中で問題になっているいろんなのにつながっていく、
うん、
とりあえずどんどんどんどんつまんないものでも何でもいいから入れる、
うん、
入れてそれを自分の中でうまく消化して、
うん、
いろんなものといろんなもの、まあ、A と B と C とそれを組み合わせて、
うん、
そして一つのものにして自分のものなんですとして外に出すっていうのが勉強するっていうことなんだけどね、みたいなことは言ってますね、今の子たち。
まあ、高校生だと小論文とかもあるし、
そうそうそう、
やっぱアウトプットする機会っていうのも、
そうです。
どんどん求められてきているってこと
だよね。そうなんですよ。だから探究活動っていうのは今、盛んに、だから小学校でも言ってるんだけど、
うん、
それは、いわゆる単なる調べ活動ではない。
うん、
調べ学習ではない、
うん、
調べたことを、まあ、グループの中で、ね、
うん、
話し合いしながらうまくまとめて、
うん、
そして世の中に提言していく、
うんうん、
そういうことをとにかく今求められている、
うん、
だからそれを、まあ、とりあえず不完全で、
うん、
ね、どうでもいいんだと、高校生なんだからそんな大したこと考えられるわけはないと。だけど、
うん、
それを 考えるということが、考えてこうしたらもっといい世の中になるんじゃないの、社会になるんじゃないのっていうことをお前たちなりの言葉で表現する、発表するということが大事なんだというようなことも言ってますね。
あ、その探究活動って国語
かとは直接関係ない、あのなんていうのかな、いわゆるねホームルーム、必修クラブ、総合学習、なんて来たやつの流れの中に探究活動ってのがあるね。
そうなんだ。そうやってじゃあ生徒たちには声をかけている。
そう、で俳句の話も時々して、先生最近の作品はって言うから、いやこういうの作ったよお前たちの授業の中でとか、お困りさらさらって書いて、よよしって書くと、あ、おーとか、まあそれはそれなりに、あ、やっぱり先生は俳人なんだみたいなことは言ってくれますね。
そうだね。いや、まあ、あの生徒であった立場からするとね、インプットし続けていない先生とそれがある先生って全然違う感じがする気がする。教えてばっかりっていう先生とね、
そう
学んでるなこの先生みたいな、全然違うもんね。では、まあ、ちょっと生徒の話っていうのが少し出てきたんだけど、その関わりの中でっていう方を少し聞いてみたくて、私お父さんというと、とりあえず街を歩けば生徒に当たるみたいな、そのイメージがあって、東京ですら、
そうだね、
なんかエスカレーターですれ違うとか、ディズニーランドで声をかけられるとか、まあ、いわきを歩いてたらね、しょっちゅうだし、なんかそれはすごいことだなと思っていて、私なんかどっちかっていうと、見たら逃げたくなる先生もいるし、なんか別に声かけなくていいかなみたいな先生もいるから、なんかそこであえてみんなが声をかけてきてくれる、しかもいろんな年齢の人が
みたいな、そうだね。
あ、それって、なんかお父さんはどういう関わりをしてきたのかなっていうのは、この年になって余計気になってくるというか。
まあ難しいね、これはね。つまり、まあ、今はね、30人学級とかね、行ってるし、まあ、今行ってる学校は結構少人数の、教室をいっぱい作ってる学校なので、だから人数もいろいろで、一番最後にやったのは、例えば、その、受験向けの授業を2月に入ってもやったのは、1対1でやってましたからね、その、最後まで、古文漢文を必要とする受験校を受ける子にやってましたからね。だから1対1は辛いんだけど、まあでも最大そうだな、一番多かったのは、今考えると45人とか、あとはもっと多い時には、課外だと大きな教室でまとめてやるとか、そういうのもあったので、まあそうだね、50人、60人ぐらいをお前にしてやっていた授業もあるんだけど、だ基本は一対一なんですよね。基本は一対一。生徒にも言ってんだけど、これだけいっぱいいるけど、基本は一対一なんだよ。一対一は辛いよ。猪狩も辛いけど、君らも辛いよ。ということを言ってますね。つまり、まあ、人間と人間が、ね、向き合うわけだから、そこにはいろいろな感情とか、いろいろなものがあると。だけど、やろうとしてることは同じことをやろうとしてる。だから一つの教材を、俺の考えを言い、そしてお前が、俺の猪狩の考えがどうなのかと考えながら、自分でその教材に向き合う。だそういうのが、できれば、もう大成功。という話はしてるね。だからね、だからその60人、70人いた子たちがみんな猪狩の授業に、猪狩のその教材に対する考えに、賛成してるとは限らない。限らないけど、そこに猪狩は猪狩なりのその教材観、その文学観、それこそ社会観、世界観をぶち込んでいくわけですね。だからそういうので、猪狩の古典、古文面白いな、漢文面白いなと思った子は、 世の中に出たとしても、うん、街で以外の顔を見たら先生と言ってくれる。で、そうじゃなくて、あ、つまんねえや、これは。とね、うん、意外の言ってることは何言ってるのかわかんねえやと思った子はきっとね、声かけてこないです。そこは、だから、まあ学校は、まあ面白いって言えば面白いし、難しいって言えば難しい。つまり、人間と人間だから、うん、単純ですけど、それこそさっきの水が合わないじゃないんだけど、そりが合う、合わない、うん、あるんですよ。うん、だから、もう、それはそれで構わないと、うん、俺はね。うんうん、ただ、一対一の子には嫌われたくないから、うん、それなりに、ね、もう本当に その子の性格とか、うん、その子のこれから受験する学校とか、うん、そんなのも気にしながら、うん、一応喋るんですよ。うんうん、そうそうそうそう。ね。うん、だから、それは結構、まあ、それはそれで大変。うん、でも、だからそれはもうね、好きとか嫌いとかっていうレベルなので、うんうん、そんなに気にしない。別に、うん、うん、生徒受けを狙ったりはしない、
うんうんうん。
生徒受けを狙ったりはしない。ただ、楽しく学べる方法をとにかく考える。
うん、
これはね、結構大事なんですよ。最初に、あ、これ面白そうだなと思わせることが大事なんですよね。だから、そこはね、結構、うん、今までも気にしてやってたかもしれないね。うん、例えば、教材を最初に始めるときに、うん、この教材は、古文だからね、見たって面白くないのは当たり前なんですよ。だけど、あ、面白そうだな、という話を、とにかく、うまく、持っていく、
うん
うん、そういうつかみ方っていうか、まあそれは教材感っていうんだね。この教材でこの子たちに何を教えようか、
うん、
何を伝えようかっていうのかな、うん、それを最初に、まあなんとか自分なりに組み立てて、
うんうん、
そしてポイントをどこに置くかとか、うんうん、それはやっぱりね、教材研究って言ってんだけど、単純にね、
うん。
うん。だから今の子たちもね、先生のその下調べ、すごいですよね。まあノート作っていくからね。
うんうんうん、
それは、俺はネタ帳と言ってるんですよ、
うんうん。
ネタ帳にもういっぱいこう書き込んで。それは、ここではこういうことを伝えたい。ここではこれを伝えたい。
うん、
そういうふうにノートにしてるので、うん、だからそれをもう、それ忘れると以外はちょっと喋れなくなったりするからね、みたいな話はするんだけど、
うんうん、
でも別にそれをずっと見ながらやってるわけではなくて、
うん
うん、それはそれでネタ帳なんです
よ、
ね。うん、それを見た生徒は、ああ、うん、こういう話はこっから出てくるんだっていうのはわかるわけだな、
うんうんうん。
そういうことですね。
なるほどね。うん、いやー、ほんと、専門の、うん、専門職っていう。
うん、まあだからね。うん、そうそうそう。そして、忙しいって生徒に言ってるから、ね。うん、ウィークデーはお前たちと授業をやんなくちゃいけないし、
うん、
で、もう、週末は、いがりは、俳人として俳句の仕事もしなくちゃいけないし、うん、つまり、自分が学んでいる俳句会、
うん、
それから自分が教えている俳句会、
うん、
入れると、月に7つ、臨時で入ると8つとか、それをこなしてるし、猪狩が先生と呼ばれる俳句会だけで3つあるから、その生徒の皆さんから入ってきた句を、うん、清書したり、
うんうん
ね、選んだり添削して、
うんうん、
いろいろやる準備もあるから、結構だからもう忙しいんですよ。忙しい。
うんうん、
忙しいから、まあなんだろうね。忙しいから楽しいみたいなのがあるわね。だいつになったらのんびりゆっくりできるかと、ね、
うん、
いうのもあるけれど、でもまあ週末は、まあそういうわけでね、
うん、
第2週末と第4週末に基本は入れてるから。
うん、
で、今回第4週末で、本当はね、区会もあったんだけど、それはもう前もって分かれば、生徒さんたちに了解してもらって、次の土曜日に移すとか、うん、別のウィークデーに移すとかっていうことは可能なようにしてもらってるので、まあ動かないのは、それこそ3ヶ月先、半年先まで予定が決まっている、 NHK はもうダメなんですよ。うん、第2月曜、うんうん。第2月曜が祝日になると、第3月曜と。それはもう半年先まで決めて、生徒さんを募集してるから、うんうん、だからそれは動かないけども、それ以外は大体、うん、のね、うん、動かせて、うん、大丈夫だってことかな。うんうん、だからまあ、とにかく、う
ん、そうね、うん。まあ、なんだかんだ楽しそうよね。
楽しそうっていうか、まあ、大変は大変だよ。俳句も大変だ。うん、自分のた、昨日も、おとといに、あ、おととい、木曜日に7句出して、うん、そして、昨日の句会に、あ、木曜日に6句だ。うん、そして、昨日の句会に7句出したので、うん、その7句は、川越に来てその辺を歩きながら作った句を7句出してるからね。だからもう、うん、早く起きてその辺歩いたり、うんうん、うちの区長にまとめたり、自分でそれこそ遂行したりして、うんうん、帳をまとめて出してるからね。うんうん、その評価は後から来るわけですよね、うんうん。先生が選んだとか、うん、先生がこう直したとか、うん、もう含めてだね。だからそれはそれで、俳句は短くて、というのは実にまあ面白いというか、うん、俳句が短いから選んだっていうところもあるね、うんうん、長い文章はもうやっぱりなかなか書けないから、うん、俳句は短い、うん、そういう短い時間でも作ろうと思えば作れる、うんうん、それは俳句のいいところだね、うんうん
いやいや、まあまあ、なんかもう本当突き詰めてるなっていうところが、もう、よくわかるなと思って聞いてた。うん、はい、ですね、じゃあ、もう時間の最後に、うんうんうん、はい。まあ専門的なね、話が今、してもらってたなと思うし、いや、お父さんって本当にオタクなんだなっていうか、うん、なんか自分がやってることに対しての愛情というか、うん、突き詰めたいみたいなところがすごく強いし、うん、だからそこが突き詰め続けているからこそ、うん、生徒も、うん、あ、こいつはマジだなってきっと思うんだなっていうか、うん、なんか、授業だから手を抜いてるじゃないけど、うんうん、こっちが子供だから手を抜いてるとか、うんうん、そういう感覚はきっと全くなくて、うんうん、なんか大学の授業じゃないけど、うん、それぐらいなんかこう、伝えられることをいっぱい用意して、うん、そうそう、なんか子供たちに向き合ってるのかな、みたいなのをすごく思いました。うん、も私はちなみに漢文と古文は全然得意じゃなかったので、うん、お父さんには何も聞かなかったんですけど、そうそうそう。そういえば高校時代っていうのはちょっと思い出しますね。
そうそう。子供は教えられないね。
そうそうそう。うん、そう、私もやらない、それは。うん、で、ちょっと最後に、せっかくね、土曜日には、ババコーチってさっき出ましたけど、うんうんうん、ババコーチの講演会もみんなで、うん、私はスタッフで、あとは子供たちとジジババも参加してもらったので、まあ、言葉にするのはちょっと難しいかなとも思うけど、うん、まあ、率直なね、その教師としての、ティーチングをずっとしてきたっていうところの教師としてのお父さんと、うんうんうん、まあ、そのコーチングっていうところの講演会だったから、うんうんうん、率直な感想を最後に聞いて、終わりにしたいなと思うんですけど。
いや、そうだね。僕ね、つかみは面白いなと思ったのは、うん、子供たちが泣いたり、まあ、わめいたりしても大丈夫ですよっていうのから入っていったでしょ、うん。それはまあ、そういう設定っていうかね、うんうん、マザーズコーチングで、うん、そういうお母さんたちを対象にして、まあ、講演会も、そういう感じで始まってて、うん、で、まあ、本当にこの時節柄なのに、子供たちもね、お父さんお母さんたちもいっぱい来てくれていてっていうのはちょっとは面白いなっていうね、うん、つまり聞きたいって人がこんなにいっぱいいるんだなっていうのが、うんうん、一つは伝わったというね、うん、それで実際にそういう感じだったし、うんうん、でもそれにも全然動じる風もなく、ママさんはね、どんどんとまあお話を進めていく、うんうん、それはね、あ、すごいな、うん、まあ僕のやってる高校の授業でも、まあ、生徒たちが、まあ、いろいろ答えを出すために、ガヤガヤガヤガヤやる時間はあるんだけど、うん、そうじゃなくて、猪狩が伝えたいと思ってる時に、もうね、 なんか海外始まった時には、あ、静かに静かに、おしゃべりやめて、みたいなことは実は言うんです。うんうんうん、そして、時々は、ね、もう、少し、怒鳴ったりもします。うるせえぞ、ね、うんうん、集中しろ、みたいな。うん、だからそういうのとは、まあちょっと違うな、っていうね。うんうんうん、で、まあ、いなりはずっと、まあ高校で教えてきたので、高校生っていうのは、まあ大体は、お話すれば、わかると言いますかね。礼儀をわきまえているね、うん、ただ、まあそうですね。まあ長くやってきて思うのは、やっぱり世の中っていうか、寿命が長くなった分、やっぱり、今の高校生が幼くなっているっていうのが、ひしひしと感じまして、もう大丈夫かな、こいつら世の中に出てってと思うような子が、最近はいっぱい、出てくるようになりましたね。だからそこが面白いな。うん、つまり、それこそ幼児教育からずっとね、いろんな教育があるんだけど、うん、まあ、猪狩がやってきたのはそういうわけで、まあ、基本、最終に近い、うん、ところなので、うん、これはね、馬場さんの、なんていうのかな、お話をする対象と、ああ、ちょっと微妙に違うんだな、というのが、一つあります。それから、馬場さんが言ったことで、つまりほら、評価しない、ジャッジしないっていうのには、うんうん、まあ、学校教育とはやっぱりそこは違うんだ、うん、まあ。学校というのは最終的に評価しなくちゃいけない。うんうん、ジャッジしなくちゃいけないということですね。うんうん、そこが違うなっていうのは、ちょっと思いながら話を聞きました。うんうん、それで、ただ、高校で良かったなと思うのは、基本中学までは、相対評価なんですよね。でも高校は一応絶対評価なんです。最初から絶対評価なんですよ。うんうん、ですから、別に、全員に5ということは、まあ、基本ないんですけど、5くれてもいいんですよ。うんうんうん、全員に、1でも大丈夫なんですよ。うんうん、つまり、自分が設定した目標に対して到達していれば5だし、うん、到達していなければ1だし、うん、まあ1っていうかね、うん、そういう評価の中で、こう触れていくわけなんだけれども、うん、でも、実はこれ、まあ、うまくやっぱり、正常曲線に近い結果が出るというのは、つまり、当時だったら底辺校と言われていた、水産高校の、うん、僕の生徒たちでも、うん、その後、まあ行った、ね、例えば、まあ、茨城高校の生徒たちでも、うん、試験を取って採点をしていくと、うん、かなり綺麗な正常曲線にちゃんとなるんですね。うん、だから、そこは、まあ評価とかジャッジっていうのが、うん、つまり、まあ、単なる成果の評価であり、ジャッジではなくて、うん、もう一つ、そこから、つまりこの子を伸ばすためには、どういう評価をしたらいいのか、うんうん、どういうジャッジをしたらいいのかっていうのも含めて、うん、あ、ちょっと違う、まあ、学校という一つの限られた空間での評価、ジャッジと、それから、広く世の中を、広く、例えば今回だったらお母さんたち、ね、うんうん、を評価しない、うん、ジャッジしない、あるいはお母さんたちが子供を評価しない、うん、ジャッジしない。うん、だから、まあ、その辺の、まあ、細かいところはね、僕も聞き取れないところがあるかもしれないんだけど、うん、でも面白いこと言ってたなと思ったのは、いい子ってどんな子でしょう、悪い子ってどんな子でしょう。うんうん、で、いい子の中にも悪いところがあるし、うん、悪い子の中にもいい。うん、つまり、まあ、単純ですけどね。ただ、それはね、僕は生徒たちにも、これも時々話すことがあるんだけど、うん、金ちゃんが始めた良い子悪い子、普通の子っていうのがあって、うん、それまでは良い子か悪い子かっていう、うん、ね、ジャッジ評価しかなかったんだけど、うん、そこに普通の子っていうのを金ちゃんは入れた。うん、でそれは何かっていうのを、僕はまあ、教育者の立場からすると、うん、実は多様性なんですよね。うん、A か B か、いいか悪いかじゃなくて、うんうん、その間にいっぱいいろんなものがあるっていうことを世の中に、実は金ちゃんがドーンと、まあ、提唱したっていうのか、うんうんうん、いや、いいこと悪いこと、その間にいっぱいいろんな普通の子がいるんだよっていうのを、うんうん、 提唱したんだな、ということが、つまり今の時代を実は予言していた。つまり多様性なんですね。やっぱり僕は思うには多様性っていうのが、やっぱりこれからのキーワードだと思ってるんですよね。いろんな子がいる。いろんな生き方がある。だからそれを、どこの場面でも認めていかないとダメだっていうことかなとか思いながら、馬場さんの話もちょっとね、聞きましたね。
なんかその小学校、中学校は相対評価で、高校が絶対評価っていうのは全然私の頭にはなかったんだけど、コーチングの中に一個フィードバックっていうものがあって、目標達成にその人が向かっている姿に対して、こちらからあんたがこう見えてますよっていう今の状況を率直に伝えてあげる。でまさにそういう意味では、高校っていうのはみんなが目標を持って進んでいく中で、テストっていうところで絶対評価で、その子に現状をフィードバックしてあげてる。そういうものだから、お父さんの中ではもちろんジャッジでもないし、評価をしてるっていうものでもないし、あくまでもあなたの点数、勉強の現状、それが例えば大学受験が目標で、その先にこういうものになりたいっていうのがあるとしたら、いや、あなた今点数これしか取れてないけどっていうフィードバックをしている。
何が足りないのかみたいな話もね、するわけです
よ
ね。
ことだったのかなっていうのは。
そうですね。
ね。
だからね、とにかく、これだけ複雑で、これだけ、なんていうの、変化の早い世の中になってくると、いや、これからの子はやっぱり大変だろうなっていうのがあります。あるよ。大変だよ。
でもさ、お父さんはさ、学校の先生じゃあと1年ちょっとって思ってるっていうことは、それ以降若い子たちと関わる機会っていうのは、なくなってしまうのかなと思う。
いやー、どうかね。まあ、それは、直接関わることはなくなるかもしれないけどね。さっき言ったように、いろんな教え子が、そのところどころで困った時の猪狩頼みじゃないけど、いや、こういうことで困ってるんだみたいなことを言ってくるのはいるから、おそらく若い子たちとは関わっていくことにはなるかもしれないなっていうのはあるな。でも俳句は基本、それこそ老人が多いよ。猪狩がずっと一番若い、生徒でやってきたんだけど、これからはどうだろうな。ただ、プレバトとかの影響もあったりして、若い子たちも俳句に興味を持って、田舎でも俳句やってみようかなっていう若い子が出てくる。実際には俳句甲子園なんかにも、ね、出てる子もいるから、ただそれが続かないのはちょっと残念なんだけど、いろんな場面で、それは若い子との関わりもできてくるかなっていう気はするかな。
そっかそっかそっか。まあね、こうちゃんとみーちゃんもいるしね。こちゃんも来てきたから。はい。ありがとうございます。はいはい、ちょっとじいじにいろいろ話を聞くっていうのは、まだまだちょっと続けていこうかなと思ってはいるので、お付き合いくださいませ。子育てのこととかね。
はい、役に立ったら、
じゃあ、第1弾ということで、今日は、これからね、歌舞伎に行かないといけないからね。ではでは、じゃあ最後に、一言聞いてる人に、1時間ぐらい喋ってますから。
いよいよ、本当なんですよね。結構ね、話は長いんですよ。もう、生徒の意外に先生の話は長い。といつも言われて。それはね、言いたいことがいっぱいあるから。なんだよという話はしてますね。そういうわけで、やっぱり、いろいろな生き方がある。いろんな評価の方法がある。いろんな、人生がある。いろんな仕事がある。いろんな人がいる。いろんなっていうのが、やっぱり、とにかくこれからはキーワードになるかなと、猪狩なりのように感じています。以上です。
これからも。お腹引っ込めて健康で、長生きで。いやいや、まだまだやらないといけないこといっぱいあると思う。若い人たちにね。ということで。ではでは、こんな感じでした。